プロミスが終わって、うん、あとは
その前にちょっとプロミス少しみんなするプロミス好き？
お？
おやちょっとまあどうなんだろうな。
これからプロミス標準になってくけどプロミスみんな好きなの？俺あの2年くらい前に Windows 8用のストアアプリというのを JS で作ってたのね。
お
で Windows 8の JS 用の API って WinJS って言って、
うん、
これが標準 API がみんなプロミスベースなんだ、
うん、
だからファイルシステム読んだりとかあのクラウド上のストレージにアクセスしたりとかってみんなプロミスが書いてあって、まあ、そうプロミスを強制される、
はい、
ちなみにあの多分ね WinJS のプロミスの一部が ES6 のプロミスのベースにもなってると、
はいはいはい、
あのコンストラクターに渡した関数であのコンプリートとリジェクトの関数を渡されるスタイルとか多分あれ WinJS から来てると思っていて、
うん、
まあ、それを1年ぐらいずっとプロミスプロミスプロミスでやってきて気に入ったなら多分 Node でもプロミス使いたいと思うんだけど、
うん、
今のところプロミス使ってないんだよね Node では。
コールバックの方がいい、まあ、ストリームの方がいい。
そう、
うん、
そもそもあそうね、あのどっちから話したらいいんだ、今2つ思いついてしまった。
どっちもいいっす。
そもそもの JS のあのプロミスってさプロミスじゃない気がするんだよね。
はい、というと
、はい、話した
詳しく
元々のプロミスってなんだっけ、ヒューイットさんっていうのかな、あの何か調べると大体ヒューイットさんに行き着いてしまうっていうんで嫌がられるヒューイットさんが考えたものらしいんだけど、本来のプロミスって例えば何かこう例えば整数数値を返してくれる関数があってリターンで i が返ってきましたとか、だけどもしそれが時間かかるんだとしたらブロックするんじゃなくていつか値の決まるものを返してくれる数値のようなものを返してくれる、それがプロミスですよと。で将来値が決まるんだからプロミスじゃなくてフューチャーの方がいいんじゃねっていうふうに言った人もいて、だからプロミスとフューチャーは大体この辺の領域では同じもの的な扱いなんだけど、
うん、
でその本物のプロミスっていうのはその返ってきた値が必要になっ て使おうとすると、
うん、
値が決まってればそのままその値になるし決まってなければブロックしてくれる、
うん、
例えば i プラス1とかやると i が決まってればその値10とかになるし、うん、決まってないとブロックする、そういうのがプロミスなのね。
だから途中の状態を扱うみたいなイメージ、
途中というか本来の値と同じように使えるもの、
うん、
値をあの将来値が決まるかもしれないっていう可能性のある値っていうのね、
うん
う
ん、
それをそのまま使えるって
ことですね。そうそう、同じように使えるのがポイントで、
はい、
だから Java のフューチャーっていうクラスがあるんだけど、
うん、
これそれに少しだけ近くて、
うん、近いですね、あれは確かに。
そう、フューチャーが返ってきた時点では値が決まってないかもしれないけど、ゲットで値を取ろうとした時に未確定だと確定するまでブロックしてくれる、
うんうん、
でブロックして値が確定するとそのゲットの全体がその決まった値になるから、
うん、
普通のように使える、
うんうん、
ただ Java のこれまだ十分じゃなくて、
うん、
例えばそのイントを受け取る関数にイント、
うん、
フューチャーイント型を渡せるかっていうと渡せないんだよね、
うんうん
う
ん、
渡そうと思ったらゲットして、
うん、
値が決まってから渡すしかできない、
うん、
でこれもっと本物のプロミスみたいにちゃんとやってくれるものってちゃんとあって、
うん、
ハスケルの遅延評価ってやつ、
うん、
はいはいはい、
うん、
あれなんかだと、
うんうんうん、
F っていう関数が実は時間かかるかもしれないけど、
うん、
そんなのは気にしなくて、
うん、
でしかもその値 F っていう関数の呼び出しは、まあ、それが整数型だとすると、
うんうん、
整数を受け取る関数に引数としてそのまま渡せるんだよね、
うん、
その時にあのその時点関数を呼び出す時点でこう値が確定する必要はなくて、
うん、
呼び出した後に呼び出された側でもし本当に必要になったらその時やっと評価される、
うん、
その時まで遅延されるっていうんで遅延評価とか言
う、うん、
必要呼び出しとか言われている、
うん、
あれ、
うん、
で裏の世界でそれをサンクって呼ぶのかな、
うん、
こう評価されてなければ式だし、はい、評価されていれば値、
うん、
みたいなものをまとめてサンクって言って、
うん、
あれが本物のプロミスだと思うんだ、
うん、
なるほど。
だけど今の JS のプロミスは
JS のプロミスって、
うん、
ハスケルのプロミスはもう っていうかプロメスっていうかの、
うん、
サンクはもちろん、
うん、
Java のフューチャーにも程遠くって、
うん、ただ単にコールバック
を
当てる場所が違うだけみたいな、
単にコールバックをチェーンできるだけじゃんっていう、
うん、
あれをプロミスって呼ぶのはどうかと思うんだよね。
うん、なるほどね。まあ、本当にあのプロミスになってれば、まあ、例えば、まあ、コールバックを渡したところに当たってくる値を前提に先に進んでいって、で値が決まった瞬間全ての流れが一回通るみたいな感じで評価が最後まで進むみたいな。
プロミスを受け取るのか、
うん、
プロミスじゃない値を受けるのかを呼び出された側が気にしなくていいとかね、
うん
うん
うん、
そういうのが本物のプロミスだとすると、今はプロミスって強く意識してプロミスの流儀に従って全然全でコード書いていかなきゃいけないわけじゃない、
うん、っていうか、あのそれで言うとプロミスはその今言ったような本質的なプロミスのことは全然できてなくて、単純にあのこれもノード の、 あの最初にエラーを渡すコールバックを渡しましょうみたいなエコシステムと同じで、非同期になった結果を表すためのインターフェースを決めましょうでしかないんです、あれ。だからインターフェースの合意なんですよね。で全がいわゆるゼンナブルみたいな感じでなってるから、はいはい、でこの全をつないで、あの全部の全が終わった後にあの登録する全が登録できるプロミスを作るみたいな、そういうライブラリかけたりだとか、
うん、
そういうことができるようにするから、非同期にしたものをゼンナブルにしとくっていうか、まあ、いわゆるプロミスのインターフェースにしとくと、そのプロミスベースのあれ、エコシステムが使えますよっていう、どっちかというとそういうモチベーションに多分解釈されてて、
だからそのエコシステムの全を育てるだけだったら、
うん、
別にプロミスじゃなくてコールバックでもいいんじゃないとか、
うん、だけど多分それはフロントエンドの話なんです、どっちかっていうと、
うん、
でフロントエンドにはノードみたいなそういうルールがなかったから、
そう、しかもドムから来てるからね、
うん、でそれはそのノードの方は最初 ほとんど結構最初の方からそういうルールを決められたからよかったけど、もうフロントはそれで言うともう大量にいろんな流儀があって、
これからこれからプロミス導入するわけじゃん、
でだから初めてそこにルールができたんですよ。
でそのルールが今のあの形のプロミスである必要はあったのかとか、
つまりそれはノードと同じような形であった方がよかった
んじゃないかって話、でも十分だったんじゃないかっていう話で、うん、っていうかさっきも言ったけど、あの一番土台になる API、 定数字なところの API が提供するものとしてプロミスってちょっと中途半端な感じもあるんだよね。
うん、
つまり抽象度がめちゃくちゃ高くて、さっきのハスケルのとかみたいにこう普通の値と同じように使えるぐらい高いわけではなく、といってコールバックのようにシンプルなわけでもなく、少し中途半端感がある。あともう一つはその非同期なインターフェース、エコシステムの土台となるようなインターフェースとしてプロミスが適している場面がそんなにたくさんあるのかというと、結局プロミスって一つの値しか表せないんだよね、
うん、
ゼロ、なんていうの、未確定か一個の値が確定するかっていう、
うん、
そういう意味であの最近で言うとメイビーとかオプションとかの非同期版的な位置づけ、
うん、
ってことは値がたくさんある時には使えないんだよね、
うん、
値がたくさんあるものを表すのに都合のいいものは実はすでにあって、それがストリームだったりするわけだよね。
うーん、なるほど、
つまりちょっとありますよね、
リストの遅延、あの非同期版としてのストリーム、
うん、
ってなった時に、
うん、
ストリームって0も1もたくさんも表せるって考えると、
うん、
プロミスベースにストリームを構築するのとかってなんか無駄な感が強くて、
な
るほどね、
だったら低水準なところはコールバックで超単純に提供してもらって、それをベースにストリームを作れる方がちょっと嬉しいんじゃないかなと思ったり、
ストリームをベースにプロミスを、
どっちかというとあのプロミス1個しか値の持てないプロミスよりもたくさん値の扱えるストリームの方が少し強力な、
まあストリームは強力ですよね、
ものだと思っていて、
うん、
でどっちにせよプロミスなんていうの、コールバックな API をベースにその上でプロミスを作るとか、
うん、
その上にストリームを作るとかができる方が嬉しかったんじゃないかなってちょっと思っている。
なんかでもそれはあのノードの中でのコールバックスタイルと、うん、あのストリームスタイルの違いとなんか同じような気がしてて、あのコールバックって1回しかないものしか基本的に使わないじゃないですか。で連続しているものはプロミスを使う、あ、ストリームを使うっていう風に、
うん、まあ、基本的にはでもそうでもなくて、あの確かにそうなんだけど、例えば、
うん、
どうだろう、あのエラスティックサーチとか、
うん、
ダイナモ DB とかの API って、
うん、
確かにコールバックスタイルなんだけど、
うん、
戻り値に次のページありますよとか返ってきたりするのね、
うん、あ、だからそれは それラップしてストリームをそういうふうに作るだけでしょ。で、そうじゃなくて例えば
そういうことがしたいっていう話をしていて、
うん、
つまり、
うん、
コールバックみたいに簡潔なメカニズムの上にストリームを作るとか、
うん、
簡潔なメカニズムの上にプロミスを作るっていうのはいいんだけど、
うんうん、
プロミスみたいなやつのベースの上にストリームを作るのってなんかオーバーヘッド感があるわけ、うんうん、
それをコアとかが提供するべきではないんじゃないかとか、
そういうこと、
ES6 とかで標準になるべきではなかったんじゃないかとか、
う
ん、
ドム一番下のドムのレベルで提供するべきなのはどっちかというとコールバックスタイルで、その上で J クエリーがそれをプロミス化してくれるとかはすごくいい話だと思うんだけど、一番下のレイヤーのところがいきなりプロミスになってるのは、
うん、
特にプロミスって一回イベントループ戻ってから全コールバック呼ぶとか、
うん、
いろいろ決まってるじゃない、
うん、
なんでそうなったのかっていう経緯は理解できてないんですけど、
うん、
まあ、やっぱり ES6 で決まってる以上はやっぱり標準がなかったんですよね、
うん、
それまで今までは、
うん、そう標準があることは大事なんだけど、その標準がプロミスなのかどうかという話、
ね、う
これが言ってるので
、
標準がいらないんじゃなくて、
うんうん、じゃあそれは具体的に言うと、あのドムのに渡される関数の最初エラーにするっていう風に決めようみたいな話ができればいいっていうことですよね。
うん、でよかったんじゃないかな。
だけどそれは実際無理でしょうっていう話に多分。それはあのウェブの世界が標準を互換性を保ったまま進んでいくしか道がないから。
でもプロミスって別上がった新しい標準で入るわけじゃん。
だってそれは何の互換性も壊さないじゃん。
だからそれと同じように入れればいいっていう話をしているんだけど。
それはだってドムに渡す、例えばオン
クリック
とかそういうわけじゃない。
それはそのまんま、
うん、
変える
ん
だ。というのはさすがに互換性を壊すので、
うん、
それは言わせない。
そこではなく、どこを具体的に、あ、そういうルールにしましょうっていう話を強制したい。
だからプロミスが導入された場所でプロミスが変える変わるところ、うん、
でもプロミスって言ったらプロミスオブジェクトが入ったっていうことであって、うん、ドムの何かがプロミスを返すとかそういうわけじゃないので、
でもドムの API から持ってきたってことはプロミスを返す API がドムに追加されるんだよね。
どこか追加されんの
ES6 ですか。
あ、それは ES6 ではないよね。だってドムだから、
うん、
ドム仕様の、
それはないんじゃないですか。
でもドムから来てるんだよ、あのプロミスって。最初ドムの方に先にプロミスが入って、でそれを ES6 側に持ってき
た。ああ、そういうことか。
そのドムに入ったプロミスの話が、
はいはいはい、
なんでそれプロミスだったんだろうっていうこと
を。ああ、そういうことか。あ、そっちは分かんないな。それはなんか、うん、ちょっとコンソナントさんに聞いてみようみたいな話になっちゃう。
でもやっぱライブラリ、jQuery だったりがやっぱりこうプロミスを提供してくれてるのは、まあでもそれはそれ jQuery が標準になってしまっているからな気がしていて、jQuery がない世界で何かこう扱いやすい API を作ろうとすると、プロミスみたいなものが必要だったのかもなとは思わなくはないんですけど、
うん、さっきから言ったけどプロミスが全然ダメっていうことではなくて、
いや分かります、言いたいことは分かります。
一番低水準なところがプロミスである必要はなかったんじゃないか、
う
ん
う
ん、
まあ確かに。
かつプロミスの議論が始まったのって多分 jQuery がデファで入れるよりも全然前の話だと思うから、うん、その辺はちょっと分かんないですね。
あたりがプロミス、あの jQuery の元ネタなんだよね。あと あの世界でいうプロミスとデファードの違いってそんなに大きくなくて、
うん、
あの状態を変更できるオブジェクトがデファードで、それをユーザーに返してチェーンできるだけ あのコールバック登録できるだけ あの利用者側から見たのビューがプロミスって言われてるだけなん で、
うん、
で ES6 の場合にはそのデファードって言ってる実態はない、
うん、
あのコンストラクターに渡ってくる関数で、
うん、
あのコンプリートとリジェクトの関数があるだけで、あれが本来なら、
うん、
あの本来ならというか jQuery だとデファードのメソッドになってたものが個別の関数として手に入るだけなんで、
うん、なるほど、
まあ、だからそのプロミスがいろんな場面でそのまま使えるんだったらそれでもいいのかもしれないけど、実際には多分そのさっきのストリームとして扱いたいケースもきっと多くて、
うん、
ということになった時にプロミスの上にストリーム作るのはちょっと嫌だな、
まあ
いや難しくはないんだよ、うん、やること一緒だから。
いや、やることは一緒なんですよ。
ただ、
うん、
なんか
余計なものが挟まってるなっていう感じが強い、
うん、まあフロントでもストリームやりたいっていうのは確かに、うん、てかむしろさっき言ったの、あのイベントまで持ってきたけど一番最後に持ってきたのって本当はストリームだったんです、
はいはいはい、
ストリーム持ってくるためにイベントが必要で、イベントのためにあれが必要で、でストリームであのウェブソケットやりたかったっていうのが まあったから、
そうだからフロントでもプロミスだけで完結するわけがなくて、
結局、うん、そうストリームを使います。だからプロミスができるのはそのAjax でのゲットとかそういうところで、でストリームについてはその WebSocket みたいなところで使うっていうのは、あの結局それはあのノード側でやってるのとも変わらなくて、あのストリームを返す関数とコールバックを登録する関数の違いとまあ同じかなっていう、
うん、さっきちょっと本物のプロミスはハスケルの方3区だって話をしたんだけど、うん、JS のプロミスって実はハスケルに似たようなのがいたりするんだよね。
それは
ほう
あの IO モナドと言われているような
はい、
うん、
やつが、
うん、
ハスケルで IO 系の関数ってなんだなんて言うんだっけ、ゲットストリングとかってやると、
うん、
IO アクションっていうのが返ってくるんだけど、
うん
まあ、特に文字列だと IO ストリングとか言われてるやつが返ってくるんだけど、うん、多分これってプロ JS のプロミスそっくりで、
うん、
つまりそれ自体は、
うん、
なんていうのこうストリングじゃなくてストリングを手に入れることのできる何かなんだよね、
はいはいはい、
っていう意味でプロミスとよく似ていて、でプロミスから値をもらうには全でコールバック登録してその引数でもらうじゃん、
うん、
で IO モナドの場合にはバインドっていう関数に呼び出してそこにコールバック関数、あっちの人たちはラムダとしか言わないと思うけどコールバック関数の引数で値をもらうんだよね、
うん、
っていう形がとてもそっくりで、
うん、
だけどあっちの人たちって別にその IO アクション的なものにラムダをコールバックを連ねるみたいなことあんまりしなくて、
うん、
ドゥー記法ってやつが、
うんはい、
ラムダ呼ぶ代わりにあたかも代入で戻り値をこう手に代入できるかのような構文があるんだけど、
うん、
あれがあると実はああいう構文があるとこうプロミスだけじゃなくてコールバックスタイルとかもネストさせずに書けちゃうんじゃないかなとか思うんだよね、
うんう
ん、だから ES6 っていう言語仕様みたいなものに必要だったのはプロミスそのものじゃなくて、
うん、
ああいう関数ネストして書いてるものをこうフラットに書けるドゥー記法的な何かだったんじゃないかっていう、うんうん
って話はねこの間どっかでしたんだよな、その話
だ。だけど
その話もろに展開値オルト JS、
あその辺でしたかな、
モナドっていうのが出てきてた背景としては、
うん
でまあ、よくあるそのヌラブルというか、うん、なんかそのヌルかもしれないけどそうじゃないかもしれないみたいな値だったりとか、
うん、
あとは、さっき言ったの、まあ、ストリングだったりとか、うん、そういう途中の状態みたいなものを扱うときに、
うん、
なんか新しい構文さっきのサンジェネレーターイルズだったりとか、うん、サンシンカーウェイトみたいなのを使わないで、
うん
表現しようっていうのが元々の試みだったんじゃないかっていう話です。
うん、
だからリストがモナドだったりするっていう話があったりするんだけど、
うん、
なんか古いハスケルって入出力は遅延リストで表現していたみたいなのを見たことがあるのね、
うん、
こう新しい入力が入るとこうリストの後ろの方がどんどん確定していくみたいな、
うん、
でそれがリストっていう形、それは多分リストっていう構造を利用していただけで本質的じゃなかったので、
うん、
リストも入力も同じように扱えるものっていう形でこう極度に抽象化されてモナドにたどり着いたのかなとか、
うん、なるほど。
クロージャーのシーケンスとか言ってるのも似てるんだろうなとか、スカラにも似たような感じのものがあるよね、
うん、
スカラの4とか、
うん、
ハスケルのドゥそっくりだった
り、うん、なるほど。ちょっとじゃあ多分そこでつなげられる話として、その非同期をどう、まあ、解決って言って解決してるのか分かんないけど、まあ、プロミスっていう方向ともう一つジェネレーターっていう方向が出てきたじゃないですか。ジェネレーターは今だとハーモニーオプションで一応使えますよね。ハーモニージェネレーターで、
はい、
ノードコア的にはどうなんですかね。あれは
別にそれは拒否してるわけじゃなくて、ノードコア的にも別に使えるようにはしたいと思ってるけど、うん、まだハーモニーオプションはつけたまんまですね。
というかストロングループが使いたがっているから、うん、デフォルトで有効にしようっていうプルリクエストが来てしまったりとか、
ストロングループから、
うん、ベンから来ましたよね。
ベンノードハウスから来てしま
う。ベンは、
うん、
面白くて、ES6 のジェネレーターだったり何だったりをこう、うん、いかにして使いやすくする、なんかその使えるようにするかみたいなプリキュだとしてるんですよね。その今の言った小石さんのベンから来たそのジェネレーターぐらいはオンにしちゃおうぜとか、ハーモニー全部オンにしちゃおうぜみたいな議論とかもあったんですけど、
うん、
まあ、ことごとく弾かれてるんですけど、
てか TJ がちょっとね躊躇したんですよね。
そうそうですね、うん、唯一入ってるので言うと、あのノードのビルドするときにハーモニーオプションつけるようになってるんですよ。ビルドしたときに、C++ からそのかバイナリーものバイナリーを作るときにハイフンハイフンハーモニーって入れると、ハーモニーオプション使わなくてもノードはハーモニーのそのジェネレーターイールドって使えるようになるんですよね、うん、
ああはいはいはい、
だまあそれをそのなんか NVM だったりとか、まあ、ノードブリューだったりがサポートできれば、
うん、
その最初からインストールするときにハーモニーオプションつけてるっていう、
うん、そういう問題そういう問題だ
やろうと思えばできる。
ああつまり某社 CTO を黙らかして
実行コンパイルオプションつけさせるっていうのもまあ一つあるかもしれない。
あでもあれ、まあ、あれビルドしてたっけ、落としてきただけじゃなかったっけ。
基本的にはビルドは今、一応インストールはしてるんで、
そうかそうかそうか、
その時に作られればいいんだけど、
どう、小石さんはどうですか、ジェネレーター。
結構俺が聞きたいかな。
ああ
特に Go をやってるジャックにぜひ。
ジェネレーター。いや。
Go の Go ルーチンとチャンネルと、うん、ジェネレーターって似てる面もあるじゃない。
似てるかな、似てる。てないん、いやってかやろうとしてることがそもそも違うから、
まあでも見方によって、まあ、全く同じものって言ったわけではなくて似てる面もあるかな、うん、例えば Go のイディオムでさ、普通の関数を呼び出すと中で Go ルーチンキックして、
うん、
通信用のチャンネルをリターンするみたいなイディオムが多分あるんだよね、
うんうん、
で、
うん、
ジェネレーターって、
うん、
こう評価すると返ってくるジェネレーターオブジェクト、あれチャンネルっぽくも見えるじゃない、うん、
まあまあまあ、
でイールドで値を送信して、うん、ネクストで受信して、
うん、
まあ実際にはジェネレーターは双方向なんだけど、
うん、
こういうふうにちょっと使い方限定した形で見ると、
うん、
よく似た側面があるよね、
うん、
でも今やろうとしてること違うじゃんとか言った、うん、何が大きく違う？
ねあーっていう意味だと、これはちょっと最初に受けたイメージの問題なのかもしれないけど、うん、あのジェネレーターはコールバックをなくしたかったっていう感じだと思うんですよ。やっぱり一番大きかったのは要するに縦に書きたかったっていう、縦に書くためのものを入れたって。で、うん、あのゴールチンとチャンネルは、まあ、あのいわゆるさっき言ったので言うとスレッドを立てるとかプロセスをフォークするみたいなものと、それに対するメッセージもやるっていうことだから、まあ確かに似てるって言われれば似てるんだけど、なんか俺が受けたイメージがまあそもそも全然違ったっていうのがあって、でジェネレーターどう思うかって話で言うと、あのジェネレーター使いこなせるのかなっていうのが一番あって、俺はあのジェネレーターのなんかあのスクリーンキャストみたいなのをやったんですけど、
はいはい、
であの
やってましたね、
コアが出てきた、コーとコアが出てきた時に、まあてかコーの方がどうなってんのかなっていうのをまあちょっと勉強して、あこういうふうになってんだなっていうのをあの実演するって、コーを作るみたいなスクリーンキャストやったんですけど、あの結構トリッキーで、相当 JS に慣れててもまたなんか違う考え方入ってくるから、
うん、
まあ、結構難しいのかなっていう気がしてたから、あのなんだろう、
最初言うとゴルーチンとかチャンネルはそんなに難しくなかった？
あ俺はそんなに難しいとは思わなかったかな、あのいや突き詰めていくといろいろと難しいんですけど、
うん、
そういう
第一印象的に
はなるほどねぐらいな感じで思い、まあやっぱり矢印だったからとかそういうのもあるのかもしれないけど、であのなんだろう、ジェネレーターは俺は最初はそのライブラリ作者の方がなんか使う感じにして、うんうんうん、裏側の特に複雑になりそうな部分をジェネレーターにして、表側は今までと変わらないように使うっていう方向だと思ってたら、コアは逆だったんですね、はい、あの裏側は普通にコールバックとかネスト したりとかストリームとかいろいろ使うけど、表側で使う人たちが普通にイールドを使い、かつあのスルーでエクセプション投げてトライキャッチができるみたいな、そういう風な世界を持ってこようとしてたから、あのジェネレーターを意識するのが表側に多分、うん、なっていくんじゃないかなっていうか、そういう風に作られているのが、まあてか、まあ、そもそも使ってるのがあんまりないからあれだけど、少なくともコアについてはそうなってるから、はい、そうなると、まあ、使う側がジェネレーターちゃんと分かってないといけないって話になるわけですよね、
うん、
でそうなった時にあの多分対象になってるのはもうコールバックとか書きたくないなみたいなことを言ってるような人たちだと考えると、
うん、
多分なんかそんなに例えば他の言語から入ってきて、あコールバック書かなくていいんだからこれがいいやみたいな人たちを対象にするんだとしたら、なんかそういう人たちはジェネレーターでいきなり入って盛大にはまるんじゃないかなっていう気が、
まあ、
俺はどっちかっていうとしてて、 どうですか、ジェネレーターどう思います。
僕はでもコア結構使ってたんで、うん、あるんですけど、うん、まあでもそのコールバックで書かなきゃいけないところをイールドにして、イールドの代わりにこう、値が返ってくる。それ自身は慣れてしまえば、うん、慣れてしまえばっていうか、そのなんか細かい後ろのことを考え出すとなんか頭が宇宙みたいになっちゃうんですけど、うん、なんかそこを考えなければこういうもんなんだっていうふうに思っちゃうと、割とすんなり入ってきたんですよね、僕自身は。
でもそれですんなり入れるのって本当に上っ面だけで、うん、その後例えば
そう上っ面だからだ
けコアを使ってなんかやっていくってなると、自分ではちょっとこういうのも追加しなくちゃなとかって自分でなんか作ったりするわけじゃないですか、
は
い、でそうするとそうすると本当にコアとサンキファイだっけ、ああいうのを使って自分でいろいろとこうあのジェネレーターの形に変換して、それを表側で使うっていうふうになると、
なんかなんかこうい
や大変なんじゃない、
新しいエコシステムが必要で、それ CO ライブラリー系が必要になってきちゃうんですよ、うん、なんかあのそれこそ最初の方はあの、うん、MongoDB ラッパーとかもなかったりとか、そのなんか、うん、使いたい DB のラッパーがなくて、うん、で最近だともう増えてきてはいますけど、なんかそういうのがコアが出てきた時には、うん、そういうのが全くなかったから、これ俺が MongoDB のラッパー作ってあげなきゃいけないんだみたいな感じになっちゃう。
そうなるんですよね。
でもそれは作らなきゃいけないの、うん、作らざるを得ないんで作るんですけど、
だけどなんか、まあ、
今までの役だと全然違うんですよね、
うん、でそういうのをゴリゴリ作ってくれる人たちは今でもコールバック嫌だなと思ってたのかなみたいな。
僕はだからそうじゃないですね。
ジェネレーター使い、ジェネレーター使って縦に書きたいって思ってた人たちなのかな、その人たちはっていう感じはすごい。
僕はそうじゃないかもしれないですね。ただ一個ちょっといいなと思ってるのは、うん、まあ、これ TJ ハロウェイチャックが元々やることだと思うんですけど、
はい、
彼がやりたかったのはトライキャッチだけでエラー、うん、例外処理をハンディングしたかった。
そこはね、
それは一番いいかなと思うんですよね。
さあ、わかる、どう思います。
コールバックで最初第一引数エラーで最後に、うん、なんだろう、そのアシンクとかだと最後にエラーオブジェクトとして判断するっていうやり方も一つあると思うんですけど、確かに、うん、とは言っても JS に求まるドライキャッチとかあったりとかするんで、うん、なんかこう、うん、
実際にはあの JS のトライキャッチそのものがあんまり嬉しくないよね。 Java と違ってこう例外の種類でキャッチ分けたりとか
できないし、うん、できないですもんね。あれは、
あともう一つ、ね、それが機能するにはそのジェネレーターと対になる方がきちんとエラーを扱えなきゃいけなくて、
はいはい、
つまりコールバックの第一引数でエラーが渡ってきたらキャッチに渡してくれる、くれないと伝わってこないんだよね、
うんうんうん、
そこでコールバックで発生したエラーだけじゃなくて、そのジェネレーターじゃない方、ペアになる方が何か間違ってて例外スローしてアンコートエクセプションの方に込んでしまったら、結局ジェネレーターでは例外トライキャッチしたって受け取れないわけで、
うんうん、
ってことはそんなに変わらないのかなっていう気もする、
うん、なんかだからあの本当にジェネレーターベースに、例えばノードの標準モジュールが全部ジェネレーターを前提に書かれているとか、もうコアがそういう風な形になっててエコシステムそういう風な形になってるんだったら全然良いのかもしれないけど、今はその部分間を絶対繋がなくちゃいけない人たちが、うん、でそれは使ってる本人も多分やんなくちゃいけなくて、うん、でその間でそんなに綺麗につなげるのかなっていう、
うん、
なんかここにこのほんの数行を縦に書いてトライキャッチが使えるようにするためだけに裏でこんだけいろんなことを考えなくちゃいけないっていう風になると、なんかそれはペイしてんのかなっていう気がどっちかっていうとしちゃって今もうコールバック前提になるっていうこと自体が、まあもう俺らはもう麻痺してるのかもしれないけど、もうほぼなんか問題じゃないんだよね、そこ実際には。
そういう人たちはもしかしたら麻痺してきちゃうのかもしれなくて、
うん、かあのね、コールバックヘルとか言うけどね、もっといろんなヘルいっぱいあるから他のところに。
そうい
う方がもっとなんか問題だから、
うん、でも俺正直、うん、ジャックがそこまでジェネレーターにネガティブな反応するのは予想していなかった。
ジェネレーター万歳って言うと思いました。
さっきも言ったけど、うん、味方によってはゴルーチンとかに近くてす、うん、ゴーやってる人にとっては割と そんなにもっとこうできたらいいのにと思いつつ、出来の悪い、出来の悪いチャゴプラスチャゴルーチンチャンネルで、
だってゴーじゃないから
見てくれてるのかなとか思ったけど、そうじゃない、
うん、
そんなに決定的に。
でも俺あのブログ書いててこれがゴルーチンのチャンネルに似てるなって思わなかったな、別に。
でも本質的にはさ、
いやまあ確かにね、うん、
要するにただ
だから、あ、なんだろうな、あのルアのコルーチンには確かに似てるかもしれない。でコルーチンとゴールーチンは全然違うんですね、基本的に。
全然違いますね。
全然違うんですよ。ルアのコルーチンの方が似てるイメージに。
ジェネレーターはコルーチンそのものだからね。
いやまあだから でも
似てるというよりもコルチンそのものだから、うんうん、そのものじゃないとしたらそのコルチンの立て方とかがジェネレーターの書き方に限定されているとか、
っていう意味ではだからゴールチンのコルチンにはいけないんですよ。っ
ていうかゴールチン正確にはコルチンじゃない
から、うん、だからジェネレーターゴールチンと似てないんです。コルチンとは似て
る。つまりコルチンは難しい、分かりにくいっていうことか。
いやコルチンが分かりにくいんじゃなくて JS にそれを持ってくるのは分かりやすいのかなっていう話ですよね。コルチンはルアにはそれしかないから、でルアを抑えて勉強したら
っていうか、もしじゃあ ES6 から始める人が最初からあれを見たら普通に感じるの？
その人たちがジェネレーターの世界だけで生きていけんならいいと思います。だけど絶対繋がなくちゃいけない。今は
じゃあ繋ぐところが問題だと言ってるだけでジェネレーターがどうこうではないということ？
あ、そうですね。だから本当に全部ジェネレーターで書けるんだったら多分俺はそれでいいと思うんですけど、今はそれを繋ぐ部分でいろいろと結構考えなくちゃいけないことが、勉強しなくちゃいけないことがいっぱいあって、それをやるだけのメリットが結局例えばコアで言うとルーティングを書くたった何行かのためだけにそれをやるっていうのはペイするのかなっていうのが俺の印象ですね。
っていうそのエコシステム的な展開抜きに、うん、ジェネレーターそのものを見た時にはどうなの？さっきも言ったけど見方によっては似てるんだよ。
あ、いや、じゃあ似てるか似てないかの話は一旦置いといて、
だけどゴルーチンはコルーチンじゃなくて、
うん、
ジェネレーターはコルーチンなんだね、
うん、だから俺はジェネレーターとゴルーチンは似てないと思いましたっていうことですまず最初に。だから別にジェネレーターがゴールーチン、あ、じゃあジェネレーターとゴールーチンが似てると思わなかったから、あ、ジェネレーターゴールーチンみたいでいいなみたいには思わなかった。
なるほど。
でジェネレーターを最初に見た印象はよくこんなもん入れたなと思ったっていうのが正直なところでなんか今までの JS のそのいわゆる
どっちかというといろんな人プログラマーじゃない人でもどうにかできるような言語だった JS にどうしてあんなクロートしか分からなさそうなものを入れちゃったの感はあるよね
多分入れた人たちは初心者はこっちの方が分かりやすいだろうっていうことだと思ったんですよ。だけどそれは多分もう間違い
で、言語パラダイムの変化もある気がしていて、関数型言語が結構やっぱりその ES6 を決めてる時には話としてはガンガン来た気がするんですよ。
でもだったらあんな低水準なコルーチン入れないんじゃない？
まあでもそうなのかもしれないですけど、うん、まあプロミスとかは完全に関数型から来てる発想ですよね。
でもさっきも言ったけど本物のプロミスは関数型の世界っていうかハスケルの世界では目に見えないものだからね。
まあまあ確かにそうなんですけど、
プロミスそのものはアイディアとしては確かにヒューイットさんリスプト化の世界の人だから関数っぽいとこだけど、
うん、
JS のプロミスは多分そのプロミスとあんまり関係ない、
うん、
関数型らしさ、結局
まあそうなのかも。
モナド、プロミスそのものが確かにモナドの文脈で扱えるから、うん、関数型の人たちからもっとモナドっぽくしろよみたいなのがあって去年だか一昨年の学園でもやったよね、うん、だけどあのプロミスそのものが関数型的なものかって言われたら全然そんなことないんじゃないのかな、うん、
じゃあちょっともうちょっと戻しますけどジェネレーターどう思うんですか？
で俺のジェネレーター感で言うと、うん、もう一言コルーチン入れちゃったんだぐらい
それはどうなんですか？
残念
かな。なぜ
やっぱりそうね、やっぱコルーチンが見方によっては似ているって言ったでしょ。その使い方的には似た使い方ができるにもかかわらず、コ、うん、ルーチンにはきっとそういう分かりにくさは感じる人はあまりいないと思うんだ、
うん、
っていうのはゴルチの場合には Go で立ち上げた関数がどういうふうに実行されるかって忘れていいんだよね、
うん、
だからゴルチンを呼び出した側、まあそれもゴルチンなのかな、
うん、
と呼び出さキックされた新しいゴルチンは、まあ、どういうふうに実行ステップを踏んでいくかっていうのはすごい素結合 で、
うん、
でそれがたまたまチャンネルだけを通して、
うん、
場合によっては同期される、
うん、
チャンネルがバッファーサイズ持っていれば同期もされない、
うん、
っていうふうにすごい素な関係、
うん、そうですね。
ここが素晴らしいところで、
うん、
だけどジェネレーターってコルーチンだから、
うん、
こうネクストを呼ぶとイールドのところに行って、うん、でイールドがリターンしてきて、
うんうんうん、
で次のイールドのところに行くとネクストが呼ばれて、
うん、
ネクストのところに戻ってきて、
うん、
で少しもうちょっと行ってネクストを呼び出すとまたイールドのところに戻ってっていうふ
う
に、
ん、
この
そう
ジェネレーターとジェネレーターを使う側がすごい密結合で行ったり来たりしてるのを、
うんうんうん、
人間の頭の中でこう追っかけなきゃいけない感じがすごく強い、
うん、そうだからあのコルチに、まあ、だからまあもうコルチなんですけど結局あのいわゆるなんかこうステップの同期をしてるっていう感じにジェネレーターはなっちゃうじゃないですかどうしても。
そうなんだよ。でコルチは呼び出してる方と呼び出されてる方をこう手でサインしても伝わらないんだけど、これね、
ね、あのだから非同期でそのコールバックをやるときにあの先に進んで一個因縁としてやるっていうのを因縁とずらした代わりにここで止めようっていう感じにただなってるだけで、それをほんの数行のあそこのコアのルーティングのあそこのためだけにやって、その動機の裏側もそのあのコールバックとかをいろいろやってる中の部分にその表側とステップ同期しなくちゃいけない部分を考えなくちゃいけないってなると、そこ結構大変で、
うん、
でそれをやるだけの価値が表側に出たったあんだけっていうのはどうなんだろうっていう話なんですよね。
確かにな、どうなんだろうな、うん、
だから俺はあれみんな使いこなせるのかなっていうのをあのブログを書いてるからずっと言ってるんだけど、まだみんなそんなに使ってないから結論がまだ分かんない。
でこれがジェネレーター一つとそれを呼び出し側一つとの間の行き来だけならまだいいんだけど、これが複数絡んできた時にどういうふ
う
に動くのか、そこを忘れていいわけではなくて、
忘れちゃダメですね、呼び終えないと。
どういうふうに実行ステップが続いていくかっていうのがね、こうそ
ん
な関係じゃなくてすごく緊密に考えなきゃいけないのがすごくいやらしい、
うん、そうだからメッセージングももちろん確かにあそこで値を渡すんだけど、うん、どっちかっていうとステップ実行をやってるんだっていう感じに俺は思えちゃったから、ゴールチンクと似てるとかって発想すらなかった
のよ。そうなんだ。
それってでもそこが忘れられるんだったら結構縦にかけるしトライキャッチでもできるしっていうところに関してはすごいと思うんですけど、うん、それそこが忘れられないからダメっていう話ですけど、
一番はそう、
なるほど、
ダメっていうか難しいってこと
ですよ。難しい
でも確かに今何、うん、その裏で何やってるかを
結局コルチンっていう技術自体は結構古いんだよね。それこそマルチスレッドでずっと古いんじゃないのかな、
うん、
多分80年代ぐらいには、
うん、
あのコルチン採用した言語とかあるんだよ。モジュラーと、うん、モジュラー2かな、
うん、
あのパスカルの人が作った言語で、
うん、
だけど全く入らなかったっていうのはやっぱり単純に分かりにくい
ん
だよね、
うん、
なるほど。
普通のサブルーチンならいいんだけど、コルーチンでこう頭の中のコンテキストをあっちに行ったりこっちに行ったり、しかもそれがこうきちんとそのステップを通っていかないと動かないみたいな、
うん、そこはなんかコルーチンを考えた人はそこはなんか隠蔽できるものと思って考えているのではないかと思った。
ビルト先生は超そのパスカルの作者ニコラウス・ビルトかな、
うん
う
ん、
っていう人は超偉い人で、あのコンピュー構造化プログラミングの提唱者だからね、
うん、
今我々が GoTo 文使わなくていいのは彼のおかげみたいな、
うん、
その人にとっては、うん、if 文とか for 文、まあ、while 文的なきちんとした制御構造の一環としてコルーチンを考えたのかもしれない、
うん、
だけどその if 文とか while 文的なこうちゃんとした制御構造のほとんどが大半の言語に普及したにもかかわらず、うん、コルーチンは普及しなかったっていうのは、
なるほど、
やっぱり
なんか
じゃあさっき言ってたそのストロングループはジェネレーター欲しがってるっていうのはどういうところ
なの、ね、それは分からない。やっぱり、うん、彼らのプロダクトに使いたいんだろうけど、
うん、なるほど、
まあ、なんかベンが欲しがってたのはジェネレーターっていうよりかは ES6 を標準にしたかったような気がしたんです
けど、なんだ全体だったハーモニーそのものだった
ハーモニーその
ものジェネレーターだけじゃない
んだ丸ごとで、ただその時にコアのコミッターのジョン・ブルベリーって人がジェネレートだけでもみたいな
それはまあ V8 の実装が早かったからとかなのかもしれないですね、
まあ、
今のでも一応使えるみたいなのが、
うん、でさっきのジェネレーターのメリットが結局まっすぐ書けるだけだとしたら、それこそハスケルのドゥー記法っぽいものを持ってくればプロミスとかコールバックのネストが、
うん、
つまりコールバックがネストした場所じゃなくてこう同じ場所にかけたりするわけで、
うん、
それだけで十分だった可能性高いよね。
なんか僕はなんかなんだろう、あのハスケルとかでやるそのいわゆる無限に値を持つ可能性があるやつっていうのがあるじゃないですか、遅延リスト、
うん、
ああいうのを表現したんじゃないかなと思ってるんですけど、ジェネレーターとかで、
あ
でそれこそフォームってやるとジェネレーターファンクションだと、ね、くるくる回せるじゃないですか、
うん、
あれってまあ途中でフォームの中で口切
り、ただコールバックってそれできちゃうよね。
イ
ベントループ戻りさえすればだけど、うん、戻らずにやりたいと思ったら確かに、
うん、戻らずにや
りたいああいうのいるけど、戻ってよければできちゃうよね、
うん、 できちゃうというか、まあ、それが昨日書いたブログに
そう
ですね、
まあ、確かやれだからイベントループはそこで回ってるんだってことを考えれば、
だからジェネレーター入れちゃダメとまでは言わないけど、
うん
うん、ちょっとどうなのかなっていうの。あともう一つはそのさっきもちょっと言いかけたけど、あの JS ってやっぱりプログラマーじゃない本職じゃない人たちも含めてこうたくさんの人に支持されて、そのなんていうの、数の力みたいなのが JS の競争力になってると思うんだよね、
うんうん、
でそういう人を振り落としかねない機能を入れるのはどうなのかなっていう。
なるほど、あ、じゃあ一般の人にとっては難しいような考え方をあえて入れることに対してネガティブ、
うん、それあること自体が、うんうん、もしかすると、うん、JS の指示を失わせていく、う
ん、だから結論自体は俺と光一さんは割と近いかもしれない、
うん
うん、まあでもちょっとジェネレートの話がちょっと
長すぎますねそうか、
よし、はい、
アシンカウェイトも行くの？
アシンカウェイトの話したいですか
実はね、ジェネレーターってさっきそのコーとかがさペアで動くじゃん、うん、コーを使った時に、
うん、
ユーザーはジェネレーターを書いて、うん、コーの方がそのペアになる、
うん、
ジェネレーターのネクストを呼び出してくれる方を提供してくるじゃない、
うん、
あのペアがいらなくなるのがアシンカーウェイトぐらいだと思う、
ね
うん、
僕もそれはそう
思った。
なので、うん、ジェネレーター入れるなら最初からアシンカーウェイト入れてほしい、
うん、なんで入らなかったのか分かんないんですよね、 ESM なんですね。
でどっちでアシンカーウェイトの前提っていうか土台として、
うん、
そのジェネレーターとかがあって、
うん、
ユーザーの世界ではアシンカーウェイトだけ使えれば、
うん、
OK だったらもうちょっと良かったんじゃないかなって思う、うんうん、
いわゆる C シャープスタイルですよね、
うん、あっちの方の進化を見ていれば、
うん、
その辺もうちょっと ES6 なり7なりでうまく強調できたんじゃないかなっていう感じはちょっとする、うん、まあ、アシンカーウェイトはそれぐらいだね。
可能性があるとしたらタイプスクリプトがアシンカーウェイト入れて、でその場合裏の実装どうするんだろうなっていうのはあるけど、まあ、ジェネレーターとかでうまくやればいいのかもしれないけど、
ペアで賄えるから、
うんうん、まあ、タイプスクリプトの作者はねあれなんで、
ヘルスバーグさんだから、
うん、なるほど。
そのなんか一応ちょっとあれですけど、コアの最近の2週間ぐらい前の一周で、
うん、
ES7 のアシンクアウェイトが入った時コアの位置づけどうなんのみたいな、
うん、
やつがなってて、ちょっとタイムリーな話だなと思ったんですけど、はい、まあ、その時の話としては、まあ、やっぱりアシンクアウェイトもでも動くようにしていこうよって話で、一応ジョングルベリーは考えてるって感じですね。まあまあ、あの、うん、今までのAPI をブレーキングすることはないけど、アシンカーウェイトはアシンカーウェイトで動かしたい、そうやってやることによって共存させられないかみたいな。
コア使われてんすかね。
どう、あ、でもその
コアの話聞きました結構。
いや、この話も全然聞かなかった、ね、エクスプレスの方が全然多かった。やっぱエクスプレスはまだ使われてるけど、
あれコアはまだ TJ がやってるんだっけ。
TJ やってる。
そうですよね、エクスプレスはまあそのグループに起動しちゃったから
変わっちゃった。
なるほど、
そうなんですね。
で、まあこの流れでもう一個あるかなと思ったのがリアクティブ。
はいはいはい。
でこれも実はまあ小井さんは昔からずっと RxJS の話をしてたんだけど、
うん、
最近になってやっとなんかまあちょっとデータバインディングっていう、まあ、同じようで違う言葉として、
そこにつながるの？俺の中であんまりつながっていなかった。
え、でもアンギュラーとかやろうとしてこってそういうことなんじゃないですか。
ただそうだけど、そこよりももっとさらに深いそのリアクティブプログラムの話をしようとしてます。
え、しようとしてるのジャック
が。いやそうしてください。
とりあえずリアクティブあの、なんていうの、リアクティブプログラミングとかファンクショナルリアクティブプログラミングじゃなくて、
うん、
RX リアクティブエクステンションのところに JS 版に関して言うと、
うん、
ものすごい極端な言い方をするとあれはストリーム上位互換的な何かだよね、
うんうん
うん
うん、アプローチとしてストリームはこうフィルターでつ、あのパイプでつながるそれぞれのもの的なもの、あのストリームとかフィルター、
うん、
ユニクスでパイプ&フィルターのフィルターの部分っていうのをストリームっていうオブジェクトとして作るのが、それでパイプでつないでいくのがストリームで、もともとストリームっぽいものがこうなんだ、JS のアレイだったり関数型のリストみたいにマップフィルター的なこう基本的な操作を持っていて、
うん、
でラムダでラムダっぽい、まあ、匿名関数的なものだけでいろいろストリームを操作していけるのが RX っ 的なスタイルで、うんうん、だからオブジェクト指向的なやり方か関数っぽいやり方かっていう違いがあるけど、根本的なところは大体似ているかなっていうふうに思っていて、
うんうん、
なのでデータバインディングって出てきたのはちょっとびっくり。
そうか、いやなんかでも、
もちろん
アーキテクチャとしては確かにそういう発想なんだけど、でもそれ UI みたいなところにまで持ってくると結局まあああいう風な解決方法はバインディングして、でなんだろうな、例えばまあ Excel みたいな話で、ある値が変わったらこっち側の値も変わるっていうのがそのデータサーバー側の、
それ本物のリアクティブプログラミングの世界で語られてるやつだよね、うん、RX って言った時にあんまりそれないよね、
うん、あそうなんですか、
ね、そうなんですか、
そんなことない、それ
僕は分かってなかったんですけど、そこまで含むのかな、
じゃあちょっとそこの位置づけをもう一回ちょっと整理、
リアクティブと RX
リアクティブプログラミングって言った時の代表的な例として出てくるのは確かに Excel で、
うん、
A のセルを修正するとそれを参照している別のセルが、うん、瞬間的にこう修正されて、
うん、
みたいな、どっちかというとメテオとかがやろうとしている
メテオとかそうですね
感じ、あれがこう Wikipedia に出てくるリアクティブプログラミングって言われてる世界でね、
うんうん、
でもリアクティブエクステンションって言った時のあのライブラリが提供している機能っていうのは、
うん、
あんまりそこにつながるように見えなくて、
うん、
どっちかっていうとこうデータの列だとかイベントの列だとかを、
うん、
こ う, うまく扱えるライブラリセット、
うん
うん、機能セット的なものに過ぎない感じ、
うん、だけどそれはまあ、メテオがやろうとしたことって、まあ、結局最終的な見た目としてはアンギュラーが今やろうと、アンギュラーとかビューとかがリアクトとかやろうとしてること多分そんなに変わんないと個人的には思ってて、ただその裏側で、まあ、イベントを、
うん、
例えば連続するイベントをどうやって扱うかだとか、そのイベントの、抽象化をどういうふうにするかだとかっていうのの、根本的な部分としては、まあ、RX みたいなのが必要かもしれないけど、まあ、
今それを根本的な部分っていうのはその上っ面な部分で確かに RX、
うん、
使えることは使えると思うんだけど、うん、
まあ、実際アンギュラとか使ってないけど、
うん、使えることは使えると思うんだけど、
うん、
どうやったらいいのかな
っていう意味で俺はつながってたんだけど、
さっきの Excel っぽいものにつながりやすいのは確かにデータバインディングの方だと思う、うんうんう
ん、はい、
双方向にイベントをつないでくれる、
うん、
ただ RxJS 自体にはそれっぽさが全然感じない。
なるほど、うん、
確かにそのデータバインディングで提供されるそのデータを持ったオブジェクトとビューとの間に RxJS 挟んでいろいろ、いろいろできるとは思う、
うん、
RxJS のデータ最初のデータソースとして、
うん、
データバインディングが提供するイベントを扱わせて、
うん、
最終的に DOM につないでいくみたいなところに活用はできると思うんだけど、
うん
うん、でもその文脈で言うならデータバインディングの方がリアクティブプログラミングに役に立つもので
っていうか、それで言うと俺がまだそこにアンギュラーで、なんだろう、メテオがやろうとしてできなくてアンギュラーがまだやってないことっていうのは、アンギュラーっていうのはそのアンギュラーのフレームワークの上での変数しかバインディングしてないんですよね、
うん、
でその裏にあるデータソースとかのバインディングっていうのは別途自分でやんなくちゃいけない、もちろんなんかプラグインみたいなのがあったりとかするけどやんなくちゃいけなくて、結局だからそこまでつなごうとしたのがメテオだけど、メテオはなんかそれを変に文語べったりやったりとかして失敗しちゃったんだけど
ネットワークまたがりだったりとか、
そうそうそう、で
スケールがでかいんだよね、
しなんかちょっとね設計があんまり綺麗じゃなかった感じは俺はして今は知らないけど、でオブジェクトオブザーブができることっていうのはそのアンギュラーみたいなフレームワークを作りやすくするところなんだけど、そうそう、結局そこの変数に例えばその裏側にあるストレージ層のデータの変化をどうやってつなぐかっていうと、ここは今自分でやらなきゃいけなくて、うん、でそこをつなぐところには RxJS だったりさっき言ったそれをストリームで抽象化するとかっていうのは全然ありだと思うんですけど、うん、そこのところってまだ多分そんなにやってないんですよね、普通になんかこう、うん、なんだろうな、
ただ RxJS 自体はそういうイベント列を扱えるものなので、
うん、
オブザーバブルになったオブジェクトのチェンジイベント的なものを、
うんうん、そう複してでデータソースまでいけるわけじゃないですか、うん、でそこまでつながって初めてデータバインディングだと思うんですよ、だからユーザーが入力したデータとそのデータストアに入るデータまでが全部1回のイベントでつながるっていうところまでが、そのメテオがやろうとして失敗し、まあ多分ほぼ失敗と言っていいんだと思うんだけど失敗して、アンギュラーがまだやってるのはその半分までしかやってない、
そのクライアントから呼び出す直前まで、
そうそうそう、の変数のところまでしかやってない、うん、スコープについ
てビューとビューモデルの間までなんだよね、
そうで、そこから後ろまでまだやれてないから、そこから後ろまでちゃんと全部やれるところがうまくできると、なんかそのリアクティブ感出るんじゃないかなっていう意味で、で RxJS がまあそこのどっちかというとその後ろ半分のところには多分使えると思うんですよね。でそれはさっき言ったストリームでもいいと思うんですけど、自分でストリーム作るのでも。
これちなみにそのギラーモローチが作ってる、オートマチックで作ってたクラウドアップってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれ結構そういう思想を
持ってて、ああ、なんかそれはそういう話確かにしてた、うん、
裏で MyDB っていうのも、まあ、MyDB ってモンゴ DB のラッパしたやつなんですけど、
うん、
そいつはそのモンゴ DB の差分だけこう返せるようにしてるんですよ、うん、インサートとかされたら、うん、差分され、印刷されたその行だけこう裏でバインドして返してあげるってやるとそれだけこう返ってきて、うん、でそれを全部こう、まあ、彼はギラムローチはそれ、うん、その時なんだっけ、ソケット IO の裏の、うん、エンジン IO か、うん、エンジン IO でそれをこう繋いで返すみたいなのをやっていて、
うん、
そこまでいくと確かにもう、うん、なんかすごい真のやつだなって感じがするんだけど、うん、あんまりその時からその時の話してくれないんですよね。
あなんかオブジェクトオブザーグが解決するのはなんか本当そこのイベントとこだけで、
それはなんかと思った方がいい、
うん、でしかもそれは
簡単に作るためのもの、
そうでも変数になんかそれゲッターとかつけて、あのプロキシーみたいな、まあ、それこそハーモニーのプロキシーとかで自分でやることもできなくはないから、なんかあれは確かにそのアンギュラーみたいな作る意味ではいいかもしれないけど、そうじゃなくてもっとその外側で全部の、いわゆる全部がストリームだって、あのストリーム値だった頃は俺がよく言ってたような話をやるところまで行くと、なんかそういうさっき言ったそのエクセルの方のリアクティブ感出るんじゃないかなっていう気はしてる、う
ん、その道具立てとしては使えるかな、ただ、
うん、
あくまでも道具立てとしての話で、
うん、
RxJS そのものにはその印象があんまりないなっていう、
そうそう、まあ確かに RxJS はそこまでやってくんないですけど、でも今だからバインディングが、バインディングっていう言葉で流行り始め、リアクティブプログラミングというより、だからバインディングっていう話でいくと、うん、それがもっとつながっていくとそういう風になってたら面白いなっていう気は。
そのマイクロサービスの中でも、うん、コンテキストの中でもちょっと結構語られることあって、リアクティブの話があって、
はいはいはい、
やっぱりさっき言ったみたいにこうイベントがメッセージ級からこう、うん、ポンポン出てくる感じだと、いつその受けるかっていうのはサーバー側でこう自動的に受ける形になるんで、うん、
はいはい、
そこでリアクションを受けてそれを返してあげるみたいなこうモデルになってくるわけですよね、うん、そうなってくるとやっぱりマイクロサービスの中でも語られ始めてきて、もう一回なんかこう今結構いろんなキーワードがつながり始めてきてるんですよね。
なるほどなるほど、
ものが面白い。
ああ、マイクロサービスの間でもイベントのストリームにな
る。そうそうそうそう、マイクロサービスで それを支えてる MQTT だったり、
うんうん、
MQP の話があって、
うんうん、
でそいつらを効率的に実装するためにリアクティブの話があったりとかするんで、
うんうん、
っていうことでなんか流行りつつあるんですよ、また
うん、
ただ小石さんからするとまたかみたいな感じなのかもしれないんですけど、
はい、
でもメッセージングって伝えたことのない普遍的な技術だと思うよ。
あ、まあ、それはもちろんそうだと思うんですけど、まあそっか、
まあ、MQ も古い頃からずっとありますし、
ね、MQP もすごく古いし、
うん、
ノード MQP はライアンの作品だしね。
そうなんですよね、唯一のライアンが NPM に上げてるやつが
MQP あったな、やってたの、そういえば
マジかと思って見に行こうとしたけど、なんかきっとあのリポジトリもあんまりなかった。